実食アウタプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よしこです。1週間のご無沙汰でございました。早いもんですね。あっという間ですね、1週間なんてね。はい、今日は、5月の11日土曜日朝でございます。いやいやいや、何が大変ってですね何が大変ってですね、ちょっと前回ぐらいからいろいろお話ししておりますが、サイトをね、ケロログさんの方でやらせていただいてたんですけども、ちょっと容量がいっぱいになったりとか、なんかいろんな都合がございまして、シーサーさんに移らせていただいたのですが、そのですね、まあ移行作業が思ったより難航してまして、第1回から順番に移行していってるんですけども、なんかですね、まあ簡単なんですよ、やることは簡単なんですけど、なんやろ、写真のなんかもうちょっと、この写真の方がいいかなとか、もうちょっとなんかこの文章をちょっと変えた方がいいかなとか、なんかいろんなことを考え出してしまったりとか、別にそこまで絶対誰も見てへんのに、ここの開業2行入ってんの気になるとか、なんかそんなことをこまごま直していってたりすると、もう全然ですよ。この間もう今日一気に全部やってまうでと思ったけど、1話から5話ぐらいまでしかできなくって、まあちょぼちょぼね、移行していきたいなと思っています。あんまりそのなんやろ、その移行作業って、新たに何かについて喋ったりとか、新たななんか発見があったりとかするものでもさしてないので、割とまあまあ辛いは辛いんですが、まとめた方がね美しいのでまとめたいなと思っています。で、それに伴ってなんですが、ポッドキャストで iTunes でお聞きいただいてる皆さん、いつもありがとうございます。なんかね、私ももう全然そういうことが分かんなくって、もう完全に手探りで、っていうかもう当てずっぽでやってるので、全然うまくいってないって言われたら、もうそれはそうなんかなと思うんですけど、一応そのポッドキャストの新しい、実食アウトプットのなんかも作りました、登録しました、でそれに関してはなんかもっと分かりやすく、なんかアイコンとか作った方がいいんかな、ポッドキャスト登録はこちらみたいな、なんかそんなの方がいいのかなと思いながら、まあそれもどうしたらいいものやら、なんかそういうブログパーツみたいなのがあんのか、なんなのか、よくわからないので、とりあえず、今はその、今はなんか、どうなってんやろう。なんか、実食アウトプットで検索したら出てくるのかな？まあ、それに関してはね、ちょっと、詳しい方はぜひ、アドバイスをいただければ、やりたいなと思っております。もちろん毎週このサイトに来ていただければ、美味しい料理のお写真と、私の書いた記事と一緒に楽しめるので、それがまあ成長といえば成長の楽しみ方だとは思うんですが、勝手に落ちてくるんですよね、ポッドキャストって。なんかそういうのも便利でいいかなとも思うので、ぜひそちらの方でもお楽しみください。はい。あとはというとですね、 何があったかな。あ、そうそうそう、今週の、同じ、大阪で活動しております、柏木兄弟のやっている青春アルデヒドというネットラジオ、これはポッドキャストって言ってありますね、があるんですけども、その青春アルデヒドに、ゲスト出演させていただきました。今週の更新分と来週になるのかな、なんか2回分ぐらい喋ってきたんですけど、出していただきました。私やっておりますフリーペーパー実験アキレスのお話をねさせていただいたんですけれども、非常にそのまあもともと長い友人で、お互いのこともよく知っているしね、本当に自分で聞いてみてもなんか楽しそうにキャッキャワイワイ喋りやがってみたいな感じで、喋っております。いつもこうやってね、実食アウトプットでは一人でこのマイクと H2 に向かって喋っているわけですけれども、青春アルデヒドの方では、楽しいお二人と愉快な、会話をさせていただいておりますので、内容的には何でしょうね、そのフリーペーパーを作り始めたきっかけはとか、なんで広告取らないんですかとか、いつも書いてるこの人どんな人ですかとか、なんかそんなことです。はい、そういう話を、部長柏木という、ナンバーみそのビルで、イベントスペースライブハウスじゃないな、ベニツル白芸、をやっております。部長柏木くん、この度晴れて、群青クラゲという、バー、大人のバーみたいな感じのお店もオープンしたことでおなじみの部長柏木くんと、その兄である兄脇博士ですね、柏木兄弟の長男でございます。その兄脇博士と2人でやっている青春アルデヒド、あ、そうか、青春アルデヒドのリンクも、入れとかないといけないですね。なんか前のサイトではアルデヒドと、相互リンクをしてたんですが、それをやり直します。はい、向こうにもリンク先を変えてくださいと言わなければいけませんね。ああ、もうめんどくさい。もう嫌だ。普通の引っ越しとかもめんどくさいけど、このサイトの引っ越しっていうのもなかなかにめんどくさいものですね。できればしたくないですね、と思いつつ。ですね、今週は何を食べたかなというとこなんですが、なんか、本題に入る前に、ちょっと今週めちゃくちゃ忙しくて、私、まあ、先週今週あたりから非常にそのバタバタとした時間が過ぎておりまして、まあ、というのも仕事の方でちょっと、大きい仕事があったりとかいうのでバタバタしてたんですけども、なんか帰ってくのが遅くなって、ちゃんとなんかしっかりしたもん作るのめんどくさいなみたいな時に、今スーパーマーケットに行ったら、なんとそんな人向けのコーナーがあるんですよ。あんまりスーパーマーケットに行かない方もいらっしゃるかもしれませんけど、卵2個でなんとかができるとかね、豚バラだけでほにゃららができるとか、いわゆるその即席、料理の素みたいな、長谷園の麻婆春雨的なことなんですけど、あれとか、麻婆豆腐の素とかね、あとカニ玉の素とか、昔はその、中華系のもんとかが多かったんですけど、今は本当いろんな種類のが出てて、この間ね、パッと目について、あれ新商品やったんかな、結構いい棚に入ってたんでパッと目についたんですけど、チャプチェの素が売ってて、 私割とチャプチェが好きなんで買ったんですけど、それがねピーマン2個で、あとまあ牛バラスライスとかなんかちょっとお野菜みたいなのも入もともと入ってて、で春雨が入ってて、っていうものです。でそのピーマン2個だけ買って、まあ2個だけは売ってないですけどね、5個入りぐらいのピーマン買って、そのうちにこのピーマンを使い炒めて、ほんで、お水を入れ春雨を入れ、そしてその具のちょっといろいろ入ったタレみたいなのを入れて混ぜたら、なんかそれでねチャプチェが出来上がるんですよ。でまあ私が本当に好きなその韓国料理のチャプチェっていうと、もっと春雨が太くってもっちりしてて、ちょっと炒め物っていうよりあの和え物っぽい感じのチャプチェが好きなんですけど、でもねそのチャプチェはチャプチェで美味しかった。うん、あの完全にその麻婆春雨の流れを汲んでるんですけど、味付けもすごい美味しくって白いご飯にめっちゃ合う。うん、あれはおすすめですよ。うん、なんかあとねそんな話をしてたらあれを勧められましたよ。なんかゴーヤチャンプルの素もすごい美味しいとか、うん、なんか今ああいうの結構あれですね、流行ってるみたいですね。いろんな種類があって、まあ忙しい時にはそういうのに助けてもらうのも一ついいのではないかなと思ったりしております。うん、料理ってその炒めたり煮込んだりとかいうのももちろん時間かかるしめんどくさいんですけど、材料切るのもめんどくさいんですけど、あの調味料をねあの入れていって味を整えるとか、なんかレシピ本見ながらとかやったら大さじ何倍とか書いてあるやつを、大さじで 1,2 とか測ったりするのがめんどくさかったりとか、そういうのもあるじゃないですか。となるともうそういう出来上がっちゃってる味のやつっていうのはすごく失敗もないし楽ですね。うん、もちろんそれだけというわけにはいきませんので、いろいろある中の一つにそういうのも良いのではというご提案でございます。で、その自分で作ったという知ってます、この、実食アウトプットのホームページ、カテゴリー分けしてあるんですけど、最近ちょっとそのお店で食べたが多すぎてちょっと反省してるんです。もっとなんかあの自分であの作って食べたとかね、取り寄せて食べたとか、あるいは食べてない食べたいみたいな、そういうカテゴリーの話も、もっとしていった方がいいんかな、いろいろバリエーションあった方がいいんかなと思ったりするんですが、やっぱりあのお店情報とかの方が聞いたらすぐ行けたりしていいかなと思ったりも、しますんで、まあ、バランス取りつつ今後もやっていきたいなと思っております。で今週お届けしたいのは、先日ですねちょっとあのお昼前ぐらいにフェイスブックを見ていたら、あのお友達がすごいランチ発見しました、この内容でこの値段はすごいっていう写真を載せてたんですね。でそれがですね、 あれは写真は載ってなかったんだ、記事だけが載ってて、なんかあのとにかく内容が充実してると。で、ドリンクバーがついて、何やらがついて600円とか650円とか書いてて、もう信じられないと思って、そのお店が難波の、新歌舞伎座の裏ですね、だからあの座裏と言われてるあたりなんですが、まあ結構高島屋あたりからは近いとこです。で、たまたまですねお昼にその辺に行く用事があったので、あの店一回行ってみようと思って行ってまいりました。行ったのがですねまほろばさんというお店で、夜は、いわゆる居酒屋さんになってるんですが、ランチはランチでやってらっしゃると。で、非常にその 人気のお店らしくって、私が行った時も一番ピーク時間ぐらいになってくるとちょっとなんかいっぱいですみたいな話になってたりとか、してたんですけど、お昼11時半から14時半までランチしてらっしゃいますね、うん、厨房まほろば、焼酎の中に、棒が棒ですね、房総半島の棒にまほろばという、ひらがなでまほろばというお店です。で、まあメニューを見てまず驚いたんですが、メインのメニューが5種類で、それがですね、魚介類、豚肉、鶏肉、フライ、煮物とあって、ブリの煮付け600円、味噌とんかつ650円、きび高原鶏の鶏天650円、白身魚とコロッケ600円、手羽元の甘辛煮600円っていうのがこの日の日替わりの、ラインナップです。まあもちろん日替わりなんで、毎日変わるんでしょうけれども、この日はこういうラインナップですごいなと思って、これだけのね、ものを600円650円で出すってどういうことやねんと思ったんですが、さらにこれにまあご飯味噌汁はつきますけど、さっき言ってたドリンクバーがついてる、あと、小鉢を4つ自分で好きなもの選んでくださいって言って、小鉢も選べるようになってると。それがね、居酒屋さん夜やってらっしゃる関係もあると思うんですけど、本当に充実してて、すっごい種類の小鉢の中から選べるんですよ。冷たいもんから、ちょっとフライもんとか、いろいろありまして、すごい充実した内容です。で、私ちょっと言うの忘れてたんですけど、まず一番最初に驚いたのが、このお店ね、ビルの2階にあるんですけど、入り口がね、わからないんですよ。看板だけが1階に立ってて、どうやって2階に入っていくのかわからんなと思って見てたら、なんか昔の古いマンションの、なんか通用口の扉みたいなやつがあって、そこになんかまほろばこちらみたいに書いてあって、そこを開けると細い暗い階段があって、それを登っていくと、また扉があってお店に着くみたいな。本当にね、この難関を通り抜けたものだけがここにたどり着けるんやみたいな感動がまずありまして、そしてね、そのお店に入るとすっごいニューアーな感じの優しい感じのホール係のお兄さん、お兄さんといってもまあ、おじさんぐらいの年齢の方ですけど、がすごくにこやかにね接客してくださって、先ほどの5種類の日替わりランチの、説明なんかもしてくれてね。で、そのブリの煮付け、味噌とんかつ、鶏天、フライ定食、そして手羽元の甘辛煮なんですけど、私は鶏肉が好きなので鶏天にしました。これがですね、まあその後びっくりすることになるんですが、まあその鶏天を頼んで、とりあえず小鉢を取りに行こうと思って小鉢、取りに行き、またそれもね、種類がすごいいっぱいあったんでめっちゃ迷ったんですけど、私が取ったのは、ホワイトアスパラの煮浸しとちくわの、磯辺揚げ、あとたけのこの土佐煮、あとイワシの、なんていうんやろ、万年煮みたいな、ちょっと佃煮じゃなきゃ甘辛く炊き締めたやつねの4種類を取りまして、もうこの時点で十分じゃないですか。もうちょっと気分的にはお腹いっぱいなんですけど、わすごいなこれと思って、それをいただきながらまたメインを待ちまして、でドリンクバーと言いつつも、皆さんが想像されてるようなコップで押してジャーって出てくるみたいなノリではなくって、たまに、ランチだけドリンクバーやってますみたいなところがポッと置いてたりとかで、 なんでしょうね、紅茶のティーバッグがバーって並んでたりとか、まあそういう感じのところです。で、三品茶やったかな、なんか珍しげなお茶があったので、そういうのは私は飲んでましたけども、そうこうしておるうちにですね、メインが運ばれてきまして、もうこの4品食べただけでももう私はだいぶね、もう4品も、あ、一応あのグループショットの絵撮りたいなと思ったからあんまり食べへんかったんですけど、ちょっと手つけた時点でこれはやばい、このボリュームはお腹満ちてしまうと思って、とりあえずメインを待ちまして、やってきた鳥天がですね、もう大きいお皿にもう溢れんばかりに鶏肉が乗ってるんですね。衣をまとった鶏肉がブワーッと乗っていて、1,2,3,4,5,6,7,8,9 大小合わせて10個の鶏天が乗っておりまして、でそれとご飯もね、小盛り中盛り大盛り選べますけどって言われて小盛りでって言うたんですけど、それでもなんか私が家で食べる時のご飯よりうんと多いぐらいのご飯が来て、あとお味噌汁と、そんな感じですね。もうね、この鶏天が、いや私これにしてよかったと思ったんですけど、もうさ、あのね、見た目はあの真っ白な鶏天じゃなくて、ちょっと青のりが衣についてるような、それで、ふわっとした感じの衣です。で、まあ、胸肉を使ってらっしゃるんですけど、胸肉にしては異常に柔らかい、衣のサクっていうのがあって、次にその青のりの香りがふわってきて、そうこうしてるうちにふわふわの、なんかふわふわの鶏肉が出てくるんですね、中から。なんじゃこりゃと思って、でその下味がしっかりついてるんで、衣にも味がついてるし、それだけでも十分美味しいんですね。もう何なんでしょう、この鶏の胸肉をここまで柔らかくふわふわにできるっていうのはどうやったらできるのかなと思って、すっごく不思議だったんですけど、まあとにかく美味しかった。うん。で、まあちょっとあのお塩なんかもつけてくださって、味足りひんなと思ったらつけてくださいって言われて、ちょっとつけたりしたんですけど、まあ つけたらご飯に合う、つけなくても十分美味しいみたいな感じの、程度ですね。うん。いや、この鶏天美味しかったな。私のが多分ラスイチやったと思うんですけど、後から来た人は断られてましたね。ほんと、ふわっ、サク、ジュワーみたいな感じの鶏天でした。なんかその、全然気取った感じじゃなくて、どこそこの郷土料理ですみたいなノリでもなくって、ただ鶏肉を美味しく揚げてあるっていうだけの、お料理ですね。うん、素晴らしいございました。いやー、これね、正直私これ絶対食べきれへん、無理と思って、うわ、こんなにいっぱいあげてくれたのに申し訳ないな、こんなん食べれませんって言えばよかったなと思ったんですけど、食べてるうちにもうあんまりにも美味しいんで、結局全部食べてしまって、うん、食べ切ってしまいましたね。本当若干後悔はしたものの、はい、美味しくペロリといただいてまいりました。新歌舞伎座の裏にあります、厨房まほろばさんでしたという、ランチをいただいて、美味しいね一週間を過ごしておりますよ。皆さんもぜひこの扉さえね、パッと発見することができれば、あとはもう美味しいお料理と、ボリューム満点のランチが、待っておりますので、ぜひ行ってください。はい、と今週はこんなもんかな。はい、というわけで 今回は厨房まほろばさんご紹介させていただきました。いつも申しておりますが、ご意見ご感想の方はツイッターでyoscos でお待ちしております。あ、ツイッターのアカウントとかもどっかに書かなあかんのかな。なんかフォローミーみたいなやつも新しいサイトに載せたいなと思って、それもまだやってません。いろいろ考えながらやっていきたいなと思います。こんな風にサイト、こんな風にした方がええんちゃうみたいな、ご意見とか、あとあのポッドキャストこれがうまくいってへんよみたいな、ご意見とか、こうした方がいいんちゃうみたいなとかもどんどん言ってください。もう完全に手探りでやってますので、皆さんのアドバイス、真摯に受け止めていきたいなと思っております。それでは実食アウトプット第106回お届けしたのは私勝よし子でした。さようなら。